今週は使徒言行録の13章の13節から最後の41節まで、最後じゃなくて41節までを読んでいきたいと思いますが、ちょっと長いので分解しながらですね、区分しながらですね、読んでまいりたいと思います。はじめに使徒言行録第13章13節から15節。パウロとその一行はパフォスから船出してパンフィリア州のペルゲに来たが、ヨハネは一行と別れてエルサレムに帰ってしまった。パウロとバルナバはペルゲから進んでピシディア州のアンティオキアに到着した。そして安息日に街道に入って席に着いた。立法と預言者の書が朗読された後、街道長たちが人をよこして、兄弟たち、何か改宗のために励ましのお言葉があれば話してくださいと言わせた。とりあえずそこまでですね。先週からバルナバとサウロによる第1回伝道旅行、世界伝道旅行と思いますけど、その記事を読み始めております。で、最初に言った先週学んだところですけど、キプロス島での伝道はですね、大きな成果を上げたわけなんですが、その後彼らは続いてですね、そのキプロス島を離れて小アジアの、南の岸にあるパンフィリア州という州があるんですが、その都であるペルゲという町に着いたっていうんですね。ここでまず皆さんと一緒に注目しておきたいことは冒頭の言葉なんですね。13節の初めのところにパウロとその一行はって書かれてあるんですね。気づいた人は気づいたと思うんですが、これまではですね、実はバルナバとサウロっていう言い方がされていたんです。ところがここからはパウロとその一行、パウロっていうのが名前の第一に上がってくるんですね。これはどういうことかというと、おそらくこの伝道チーム、宣教チームのリーダーシップがバルナバからサウロに変わったってことなんですよね。そのことを意味しているんだろうということが言われています。キプロス島におけるパウロの目覚ましい活躍の結果、リーダーシップがそういう形で変わっていった、バルナバという人はどちらかというと年が上だったようで、穏やかな人ですから、これからは若いパウロに任せていこうというね、そういう思いもあったのかもしれませんが、ただ一つのトラブルがここで生じたんですね。というのはヨハネは一行から別れてエルサレムに帰ってしまった。せっかく宣教にやってきたのに一人ヨハネ、マルコとも言うわけですけども、彼が帰っちゃったっていうんですね。その原因については、聖書に書いてなくていろいろ言われているところなんですけれども、単なる、マルコはまだ若かったのでホームシックになっちゃったんだろうとかですね、あるいは急に小アジアにこう伝道の拠点が変わっていったわけで、そのことに不満だったとかいう、考えもありますし、それからこれから先にこの小アジアで起こってくるであろう宣教の働き、困難なね、大変な迫害も含めてのですね、そういうことが起こるであろうという、そういう宣教の困難さに恐れをなして帰っちゃったんだっていう説もありますね。あるいはもう一つこれもありそうですけど、自分はバルナバといとこ関係にあったんです。で、その、ちょっと年上のいとこですけど、バルナバに信頼していとこであるバルナバに従って、来たはずだったのに、途中でねリーダーがパウロに変わっちゃった、どうもパウロにはついていけないという、そういうところで、もしかしたら帰ってしまったかもしれません。いろんなそういう説があるんですね。でもいずれも推測の域は出ていません。確かなことはわからないんですが、理由はどうであれヨハネの行動はパウロにとっては不本意 なことであったようで、後にですねバルナバとパウロがこのマルコのことで対立してしまうというね、そういうところも後で出てくるところなんですね。ともあれ伝道旅行は続けられます。ヨハネがいなくなった一行はその後パンフィリア州からピシディアというところのアンティオキアという、これは高原の町だそうですけれども、そこに行ったということが書かれてあります。このアンティオキアってね、皆さんあれと思う人もいると思うんですけど、パウロたちを宣教に送り出したあの教会、あれアンティオキア教会ですよね。同じ名前なんですね。同じ名前なんで少し混乱するんですけど、当時この小アジアにはこの同じアンティオキアっていう名前の町がいくつか他にもあったようなんですね。それというのもアンティオカスという王様がいて、自分の名前をいろんな町につけることでね、自分の名声をずっと続けていこうというね、そういうことを、図ったということが言われていますね。で、その中でもこのピシディアのアンティオキアはローマ領のガラテア州といわれる大きな地域の中の、中心地でもあったということが言われていますね。一行はこの町に腰を据えて伝道することになりました。 そしてまずいつもと同じようですが、安息日に会堂に入って席に着いたって書いてますね。そこで律法の預言、律法と預言者の書の朗読があって、後会堂の管理者たちから何か励ましのお言葉があったら話してくださいと言われて、まあ、パウロが立ち上がって福音の説教を語り始めた。まあ、ここから宣教のきっかけが できてくるわけですけど、ここで興味深いのは励ましの言葉ってね、訳されているこの言葉なんですが、これは慰めの言葉とも訳される、訳すことのできる言葉なんですね。福音の説教っていうのは励ましであり慰めであるんだってことですね。そのことを私たちはまず心に覚えておきたいと思います。続く16節から41節が、その時パウロが語った説教ということになっています。今日はこの部分をですね、少しずつ読んでいきたいんですが、これはパウロが語った説教として、その記録された説教としては最初の説教なんですけど、聞いている人たちに対して兄弟たちってこう呼びかける、その呼びかけが3回出てきまして、その呼びかけごとに、まあ、内容的にこう区切りがあるんですね。それで今回も、その3回の呼びかけを区切りとして3つに区分しながら読みながら、学んでいきたいと思うんですけども、初めの区分は16節から26節、ここに何が書いてあるかというと、歴史の中における神様の救いのご計画、まあ、特に選ばれた民イスラエルの歴史ですね。その歴史がの中に神様がくださった約束ご計画について書かれてあるんですね。16から41節、そこでパウロは立ち上がり、手で人々を制していった。イスラエルの人たち、並びに神を恐れる方々、聞いてください。この度イスラエルの神は私たちの先祖を選び出し、民がエジプトの地に住んでいる間にこれを強大なものとし、高く上げた身腕を持ってそこから導き出してくださいました。神はおよそ40年の間、荒れ野で彼らの行いを耐え忍び、カナンの地では7つの民族を滅ぼし、その土地を彼らに相続させてくださったのです。これは約450年にわたることでした。その後、神は預言者サムエルの時代まで裁く者たちを任命なさいました。後に人々が王を求めたので、神は40年の間、ベニヤ民族の者で騎手の子サウルをお与えになり、それからまたサウルを退けてダビデを王の位につけ、彼について次のように宣言なさいました。私はエッサイの子で私の心にかなうものダビデを見出した。彼は私の思うところをすべて行う。神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主イエスを送ってくださったのです。ヨハネはイエスがおいでになる前にイスラエルの民全体に悔い改めの宣伝を述べ伝えました。その生涯を終えようとするとき、ヨハネはこう言いました。私を何者だと思っているのか。私はあなたたちが期待しているようなものではない。その方は私の後から来られるが、私はその足の履物をお脱がせする値打ちもない。そこまでです。ここまでの説教では、このまあ説教そのものはですね、はじめに律法と預言者の書が朗読された後に、まあ、お願いしますと言ってですね、説教するように頼まれて語り出したということなんですけど、パウロはまずその律法と預言者の書の内容を順序よくたどっていくんですね。律法と預言者で、17節と17 18節のところで、まず律法と言われる旧約聖書の最初の5書です。モーセ5書と言いますが、創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記というね、これモーセ5書、この5書のことを律法って呼ぶんですね。神様の教えっていう意味ももちろんあるんですけど、律法の書というふうに呼ぶんですね。そこからそこに書かれてある歴史をパウロは手際よくまとめるんですね、最初にね、17と18節。そして続いて19節から22節では、今度は預言者の書と呼ばれるヨシア記から始まっての書の中でですね、ロシアヨシア記から列王記までの歴史を、まあ、大雑把にですけどさーっとたどっていってダビデに至るわけですね。まあ、ここまで皆さん全く知らない人はね、聞いても意味わかんないでしょうけども、ある程度知ってる方は何となくこう頭にね浮かんでくると思いますね。特に出エジプトから始まって、アラヌでの40年とかいろいろあってですね、そして、 レビキとかミニスキを経てですね、そしてついに約束の地に入り獅子の時代があって、やがてその後あの王様が建てられて、最初の王様はサウルでしたけれども、その次のダビデに至る、そこまでの歴史がここに記されているというところなんですね。まあ、こうしてパウロはダビデまでの歴史を手短に述べながら、まあ、そこに貫かれていた変わることのない神様の恵みを示しているんですね。キリスト教の、教えのとても大事な一面ですけど、神はこの天地宇宙を作って、そしてこの人類をの歴史の中に生きて働いていらっしゃるということです。そして人類の中に計画を持っておられて、そしてそこにその計画を神様はちゃんと人間に開示してね、その計画を成し遂げていてくださる、その約束をずっと成し遂げていてくださるんだ。そういう意味で私たちもクリスチャンとして聖書を読むときに大事なのは、歴史ってものがどうやって動いてるか、聖書が教えてるんですね。神が支配されてる、神のご計画のもとに動いてる、今でもですよ。そのことを私たちしっかり知っておく必要、そしてこれから先も神様はこれから先の歴史についても教えてくださってるんですね。そういう理解意識を持って、聖書を読むっていうことはとても大事な、まあ私たち自身の人生観にもつながりますし、生きる意味ということにもつながってくることなんですね。こうしてパウロはですね、歴史の中に変わることのない神の恵みがずっと示されてきた、約束が果たされてきた、そのことを語って、その出来事は全てですね、最終的には約束に基づく救い主キリストの出現に向かっての準備だったんだってことをここで語るんですね。23節をもう一回見ますが、神は約束に従ってこのダビデの子孫からイスラエルに救い主を送ってくださったので、この救い主に焦点をぐーっと当てていくわけですね。そして続く24節では、このイエス様を証しした、この方こそ救い主だということを証しした洗礼者ヨハネ、彼の言葉をですね、24と25節で引用して、まあ、この最初の一区分をですね、締めくくっているんですね。ここが最初の部分ですね。で続いて第2区分になりますが、26節から37節を読みますけど、この箇所ではパウロはその約束されたキリストが来たっていうところから始まって、そのキリストがですね、イスラエルに拒絶されてしまった、イスラエルの人々が拒絶したあのイエスこそが救い主であったのだということを証明しようとしているんですね。26節から37節、兄弟たち、アブラハムの子孫の方々、並びにあなた方の中にいて神を恐れる人たち、この救いの言葉は私たちに送られました。エルサレムに住む人々やその指導者たちはイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解せず、イエスを罪に定めることによってその言葉を実現させたのです。そして死にあたる理由は何も見出せなかったのに、イエスを死刑にするようにとピラトに求めました。こうしてイエスについて書かれていることがすべて実現した後、人々はイエスを木から下ろし墓に葬りました。しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださったのです。このイエスはご自分と一緒にガリラヤからエルサレムに登った人々に幾日にもわたって姿を現されました。その人たちは今民に対してイエスの証人となっています。私たちも先祖に与えられた約束についてあなた方に福音を告げ知らせています。つまり神はイエスを復活させて、私たちの子孫のためにその約束を果たしてくださったのです。それは詩編の第2編にも、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと書いてある通りです。またイエスを死者の中から復活させ、もはや朽ち果てることがないようになさったことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな約束をあなたたちに与えると言っておられます。ですから他の箇所にも、あなたはあなたの聖なるものを朽ち果てるままにはしておかれないと言われています。ダビデは彼の時代に神の計画に仕えた後、眠りについて祖先の列に加えられ朽ち果てました。しかし神が復活させたこの方は朽ち果てることがなかったのです。まあ、イエス様はダビデの子孫なんですけども、まあ、人間であると同時に神の子ですよね。そしてダビデは死んで、もちろん人間ですからそのまま葬られておしまいですけれども、イエス様は十字架の上で殺されて死んだけれども、その死を打ち破ってよみがえったんだ、それこそ神の子、救い主なんだということをパウロはここで証明しようとしてるんですね。まあ、せっかく神様がイスラエルのために救い主をお送りくださったのに、 エルサレムに住む人々やその指導者たちはイエス様を認めなかった。そして十字架にかけて殺してしまった。墓に葬ってしまった。しかし神はイエスを死者の中から復活させてくださった。それは神のご計画だったんだって言うんですよね。そしてその復活を目撃した証人もたくさんいるんだと、パウロはここで、まあ、いわゆる福音のエッセンスですよね。それをまあ手短にはっきりと語るわけですね。で、その上でパウロはこれら全てのことは、神様が昔から、つまり旧約の時代から約束をしてくださった、その約束を果たしてくださったことなんだということを、旧約聖書の3つの言葉を引用してね、最後にまとめている。それは33節から35節の中で3つの言葉が括弧に入ってますよね。1つは詩編の 第2編の言葉です。2つ目はイザヤ書の第55章からの言葉で、3つ目は詩編の16編からの言葉なんですね。まあ、今日はちょっとそれを一つ一つ見ていく時間がないので飛ばしますが、これは旧約時代からずっと約束されていたその救い主がイエスという形で生まれてですね、そして私たち人類を罪から救い出すその御業を十字架の上に遂げてくださった、その証拠に、その全ての道が開かれたその証拠にキリストはイエスを死からよみがえらせてくださったんだということですね。先ほども言いました、福音っていうのは決しておとめ話じゃないんです。あってもなくてもいいようなものじゃないんですね。福音はこの天地宇宙を作った神様のメッセージであって、そして神はこの人類の歴史の中に関わってくださる、人類に約束を与えてその約束を実現してくださる、その頂点がイエス・キリストという救い主なんです。その救い主によって全ての人々が、罪人が救われる道が開かれたんだってことですよね。そのことをまあパウロはここで語っているわけなんですね。イエス・キリストにおいてその救いが完成した。そして最後にの区分、第3の区分ですね。これはまあ説教の締めくくりということですけれども、ここでパウロは人々に最終的な決断を促しています。38節から41節。だから兄弟たち、知っていただきたい、この方による罪の許しが告げ知らされ、またあなた方がモーセの律法では義とされ得なかったのに、信じる者は皆この方によって義とされるのです。それで預言者の書に言われていることが起こらないように警戒しなさい。見よ、侮る者よ、驚け、滅び去れ。私はお前たちの時代に一つのことを行う。人が詳しく説明してもお前たちには到底信じられないこと。まあ、歴史的なことを、ね、語るだけが福音のメッセージではないわけで、伝道ではないわけで、福音はいつでも最終的にそれを聞く人々に対して決断を迫るものですよね。パウロはそれをここでしている。パウロはイエス・キリストによる罪の許しの福音を改めてここで説いて、信じる者は皆この方によって義とされるのですと、まあ、断言した、宣言したわけですよね。ここにモーセの律法を一生懸命守り行うということでは決して得られなかった義、義とされることはなかったわけですけれども、イエス・キリストを救い主として信じる信仰によって義と認められるその道が開かれたんだっていう、もう本当に福音の基礎の基礎ですよね。そのエッセンスをですね、ここではっきりと語っているわけで、福音の本質ですよね。考えてみればパウロという人はかつてファリサイ派の一員であったってことが言われています。神に義と認められるためにはですね、そのモーセの律法を最も細かな点に至るまで完璧に守るように努力しなければならないんだってパウロは考えていたんです。必死になってその律法を守ろうとしたんですよね。でもやればやるほどそうできない自分に気づく、完璧にを目指せば目指すほど完璧とは程遠い自分に気づくってことですよね。これは本気になってそのことをやってみようとしたら誰しもが分かることなんだろうと思いますが、なかなか本気にならないんで、私たちはその深みが分からないってところもあるかもしれませんね。パウロはとにかく熱心でした。努力の限りを尽くしました。しかしますます罪の重さは増していったんですね。真面目であればあるほど律法の教えと自らの現実とのギャップに悩んで、律法は彼にとって耐えられない重荷でしかなくなってしまった。大体普通の人はそういうことですから離れるわけです。これ見ない方がいい、考えない方がいい、そしてどっかでごまかしてるんですが、まあ、パウロはごまかせなかったんですよね。まともにやればやるほどでもその罪深さが分かってきてしまった。そんな彼がイエス・キリストと出会って、律法によるの行いによる義じゃなくて、ただキリストを信ずる信仰による義ということを知ったわけです。義と認められるのは律法を守るものではなくて、 キリストを信じるものであるということを悟ったということですね。こうしてパウロは最後にこの福音を聞いた人々の悔い改めと信仰を促すために、旧約聖書のハバクク書というところの書がありますが、一章五節の警告の言葉を持ってこの説教を閉じるんですね。40節と41節にそれが書かれてあります。それで預言者の書に言われていることが起こらないように警戒しなさい。見よ、侮る者よ、驚け、滅び去れ。私はお前たちの時代に一つのことを行う。人が説明、詳しく説明してもお前たちには到底信じられないことを。パウロがなんでここでハバクク書の、言葉を引用したか。日本人である私たちはハバクク書なんて、書があること自体よく知らない人がほとんどですけど、ここでパウロのメッセージを聞いていた人たちは、ユダヤ人とまたユダヤ教を信奉する人々ですから、おそらくこのハバクク書の言葉は知っていたんだと思いますね。みんなよく知っている言葉だったと思います。しかし同時にここで言われている侮る者よ驚けって言われてますが、その侮る者がまさに自分たちのことであるんだということは少しも考えてもいなかったんだろうと思いますね。伝道者パウロはそこにいる人々に問いかけます。あなた方は神を礼拝して預言者の言葉を聞き続けているところで神の言葉を侮ってはいないだろうか。預言者の言葉を理解し損なってはいないだろうか。その鍵はただ一つ、主イエス・キリストを受け入れるかどうか。主イエス・キリストを十字架につけた自分たちの罪を悔い改めて、よみがえられた主イエスをご支配を、主イエスのご支配を受け入れるかどうか、そのこと一つにかかっている。キリストを救い主として信じるかどうか、ただ信じることでしかないのだということですね。福音の本質であって、これはとても重要なところであるわけですけど、それをパウロはまっすぐに彼らに問いかけているわけですね。見よ、侮る者よ、驚け、滅び去れ。私はお前たちの時代に一つのことを行う。人が詳しく説明してもお前たちは到底信じられないことを。おそらくこの言葉を引用するときにパウロは自分自身の経験を昔の自分を思い出していたんだろうと思うんですね。皆さんもご存知のようにかつてはパウロも信じることのできない人だったわけですよね。それどころか信じる者たちを迫害しようとまでした人、信じられないがゆえに、キリストの教会をぶっ潰そうとさえした人ですよね。すごい人ですよね。とにかく徹底してるんです、しかし今は違う。信じて立っているんだ。どうぞあなた方も私と同じように預言者の言葉をもう一度聞き直して、そしてあのエルサレムの地であなた方の仲間がイエス様にしたことを思い起こして、救いの言葉を受け入れることがどういうことかを問い直してもらいたい。もう一度考えてもらいたい。パウロの必死な願い、思い、ひたすらな思いがですね、この呼びかけの言葉となってほとばしり出てきたと言ってもいいんじゃないかと思いますね。そういうメッセージであるということなんですね。これを読む、また学ぶ私たちもまた神のメッセージ、御言葉というものを正しく聞き、正しく応答する、それが何よりも問われているということをですね、改めて心に覚えておきたいと思います。ではお祈りをいたします。